しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、カレー屋のしんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。
今日も始まりますね、しんちゃんのスパイスラジオ。
はい、始まりましたね。どうしたんですかそんな
暑いなと思って、まあ、放送は9月なんですけど、今まだこちら7月ということで、
あ、なんかだいぶね、放送より早い収録ですけども。
そうですね、はい、そうですね。
でも9月もきっと
暑い、暑いでしょう ね、本当に、はい、もうまさに刺激マックスな、
うんうん、
あの季節なんですけども、今日は、
はい、
なんと大物ゲストが来ていただいておりますが、うん、ちょっと葵ちゃんご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、では本日のゲストさんをご紹介します。株式会社古市代表取締役会長でいらっしゃいます古市良一さんです。昭和33年11月19日生まれ、66歳、サソリ座の A 型、倉敷市生まれ。株式会社古市の代表取締役会長ということで、紹介ありますかねこれ。
そうですね、もう、うん、倉敷で知らない人いないんじゃないですかね。今週ちなみに僕月曜日火曜日もぶっかけうどん食べております、はい、
いや、わかりますぶっかけうどん、
ぶっかけうどん
倉敷で、
はい、
って言えばもう古市さんですし、
はい、もう倉敷名物ですし、もうみんな毎週食べてるんじゃないですかね。
本当そうですよね。
ですよ、本当に。
だってなんかもう外でご飯食べるの時の選択肢に必ず入ってきますもんね。
そうですね、はい、うん、まあそのぶっかけうどん古市の中で何食べるかみたいなのもあるし。
あ、そうなんですよ、
はい、迷宮ですからね。
そう、はい、本当そうですよね。
あえての昆布うどんとか、
わかる、
はい、今週は梅おろしぶっかけ食べましたね。
あ、いいですね、
はい、もうだいぶ極めてますから僕も。
そうなんですよ、これ食べようと思って行くんですけど、はい、結局メニュー見たらもう一回迷うんですよね。
そうなんですよね、まあ、まあでも、まあ、ぶっかけ行く、やっぱ夏だけどホット行こうかなとか、ね、
そうなんですよね、
まあ、ちょっと我々の、ね、話を、はい、今日あのもう古市会長お越しいただいておりますので、
はい、もう熱意がね私たちも止まりませんけども、はいはい、もう改めてじゃあゲストさん あのご紹介に戻りますと、まあ、12歳の時に父である創業者とともに現在のぶっかけうどんを開発されました、高校卒業後にはすぐに家業に入り、美味しいうどんとそして店舗の開発に注力されます。31歳で社長の交代を告げられ、33年間代表としてビジョンであるぶっかけうどんを真の倉敷名物に全国へそして世界への実現のために奔走されてきた方です。そして古市さんといえば歌をこよなく愛し、谷村新司さんの影響で2013年にはプロデビューを果たしていらっしゃるプロの歌手
すごいですね。
もうちょっと理解が追いつかないですよね。情報型
うどん屋さんの域を完全に超えてますね、
はい、はい。今日はそんな古市さんにじっくり、はい、うどんの話
いろいろ聞いてみましょう、う
ん、いろいろ聞こうと思います。
しんちゃんのスパイスラジオ。
の煮込みトーク、こちらはテーマを決めてじっくりことことお話しいただくコーナーです。ここからは株式会社古市代表取締役会長の古市良一さんとお話をお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。おはこんにちは。
おはこんにちは。
ぐらいの時間
ちょうど、まあ、10時半なので、うん、はい、おはこんにちはという感じ。
どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、聞きたいことがたくさんあって、うん、どこからそうです、あの今もう社長から会長になられてということで、はい、もう長いことこの古市という会社で働かれてると思うんですけども、うん、そのぶっかけうどん、これずっとその会社、まあ、創業77年目を迎えるってことなんですけれども、もううどん屋さんとして77年やってるんですか。
もともとその私の父、まあ創業はい、古市の創業者の生まれたのは真備の下庭で、製粉業をやってる家、そしてまた、うどんの乾麺を作ってる家に生まれた次男坊だったんですね。で彼が養子先に出たのが古市家ということで、古市に養子に行った先で一番最初に始めたのは行商から始めたようです。あの夏は、アイスキャンデ
ー、
冬は焼き芋、これを最初行商を数年やって、はい、その後実家で作っていた小麦をテーマにしたもので、はい、フーマンですね、まんじゅう、はい、それからお好み焼きからうどんを。
お好み焼きもやってたんですか。フーマンはなんか聞いたことありますか、はい、
お好み焼きもやってました、はい、
でその時はなのでまだぶっかけうどん、うどん屋さんっていうのはやってなかったわけですか。
古市という屋号の中でうどんを始めたのは私が12歳の時ですね、うん、11歳から12歳にかけてぐらいの時。
誕生秘話みたいなものを聞かせていただきたいんですけど、うん、はい、どのようにしてこの
ぶっかけうどんの誕生ですよね。これはね、あの私が12歳の時もう、あのうどんをこう打ってました。その頃にはもう小学校5年生からあの皿洗いから出地奉公から入って時給5円を稼いでおりました。
時給5円ですか、
はい、もうあまりにも少ないんでもうたびたびストライキを起こしました友達がその当時20円の1日の小遣いだったので4時間働かないと落ち着かないというね、そんな厳しい状況で
小学校の、
はい、ストライキですよねでやっぱりその時教えられたのが役に立つ仕事をしたらあの時給は高い時給もらえる、それでうどんを覚えるわけですよ。一気に50円みたいな感じになるわけですよ。
5円から50円、は
い、やっぱりその役に立つとそういうふうになるわけですけど、まあ、その中で、はいはい、あの親父がまあ月に1回あの麻雀友達を呼んで、うん、はい、やるんですね。で、まあ、夏ザルうどん持ってきてくれということで、はいはいはい、そのお客さんの分まで4人分を持っていったんですけど、うん、やっぱり灰を切りながら、うん、ザルをつけながら食べるというのは大変時間がかかるということで、たびたびそのゲームが中断するというか、うん、まあ、そんな状況でこれを一つの丼に入れてきてくれんかというのがあって差し戻し、
はい、それを持ってこいと言われて持っていったのに
持っていったら食べにくいから差し戻しされまして、はい、でまあ、一つの丼に入れて、はい、でそこにある具を適当に貼って持っていったら、まあ、大好評で、うん、でこれちょっと明日からもうメニュー出そうと。
なるほど。
で、まあ、金額もわからんし名前もわからんし、はい、どうすると言ったら、うん、まあさっと具をぶっかけとるから、はい、ぶっかけみたいな。
あ、それで
そんな単純な話なんですよ。まあ、あのゲームや、ね、やりながらそう、まあ、サンドイッチ伯爵みたいな物語みたいなもんですかね。もうそこから遊びの中からアイデアが不便さをなんかこう便利に変えたみたいな感じですよね。
この時にぶっかけうどんが誕生したんですか。これは古市会長がまだ小学生
の時、そうですね、6年から中学校に入るぐらい
50数年前に。
そうで55年近くになるんですね。
これはなんで まあ、今でこそ、はい、まあ、どこへこう全国うどんを食べに行っても、まあ、かけうどんとかざるうどん、まあ、ぶっかけうどんっていうのも、まあ、今でいうと定番みたいになってますけど、これは最初のみたいな感じになるんですかね。
そうですよね。もう一番最初にこの商品を開発し、まあ、一つの食べ方の提案ですよね、はい、普通の出汁をかけるという、うん、からザルつけて食べる、うん、四国にはもうその頃も生醤油で食べるっていうのもあったし、もう食べ方の一つの形容してる言葉みたいなわけですけども、この商品を出してるうちに結構こう売れるようになったんですよ、はい、うちで、はい、でそれを全国紙の月刊食堂っていう、その当時本当に飲食ばっかりを集めた、はい、日本の中でも数少ない雑誌だったんですけど、はい、もう本当飲食業の人たちは割とそれを見て勉強するという雑誌だったんですけども、それの中に特集で取り上げられたんですよ、うちが。
ほ
ー、でこのぶっかけうどんという、まあ、恐らくもううどん屋さんも初めて、まあ、聞くような、うん、でそれでこういう食べ方でこういう商品なんだというのが紹介されて、でその記事を全国の手打ちうどん同好会、これ代表が四国の讃岐麺業さんと言われる、はいはい、香川さんと言われる方、はい、今の、社長さん会長さんのもう一つ先代ですね、はいはい、の方が、まあ、手打ちうどん同好会の代表されていて、で全国から仲間を連れてうちの親父のところに来られたんですよ、
見学にですね、
見学にで商品食べて、うわこれは美味しいなと、うん、新しい食べ方ですねということで全国へ持って帰ってくださったんですね、
でそこからまあ全国に広がって、
広がった
ですね、今のぶっかけうどんなので、本当日本のぶっかけうどん発祥っていうことなんですね、
いや本当にそういうことになりますし、ありがたいことですよね。だからまあこれ放送で使えるかどうか分かんないですけど、うん、例えばさまざまなぶっかけ出すときに結構承諾を得に来られました。
あ、そうなんですね、はい、それなんかぶっかけうどん1個売れたらいくらか返してくれるとか、そういうの
あるんですか。本当あの時に1円ちょうだいと言ってたら、はい
契約を交わしとけば、
おそらく、はい、ざっと今予想しても、うん、ぶっかけうどん全国に1日500万杯ぐらい出てると思うんですよ、はい、毎日
城が立ちますね、
毎日500万が入るってすごいことですよね、
ぶっかけ御殿が立ちますねいやそれはでもすごい人と僕は今話をさせてもらってるんだなと思う。その時のぶっかけうどん、当初できたぶっかけうどんと今まあ我々が食べてる、うん、まあ、そこから50年ほど経ってるんですけども、やっぱ味みたいなものっていうのは少しずつこう変化してきてるんですか。
もちろんですね、うん、もちろんというのが、結局その我々が扱っているこの食べ物というのは、うん、まあ、例えば海産物も毎年、海の環境は変わっているし、うん、その季節これ取れる場所によっても魚の脂の乗り方とか、まあ我々の出汁っていうのはあんまり脂が乗ってない方が、やっぱり脂が多いとどうしても出汁として酸化してしまうので、酸味が出るので、どちらかというとあまりそれがないものが良かった。まあまあ小麦にしても気象状況によって変わったりするんで、さまざまなずっと長い間の環境変化の中で素材自体が変わるんですね。それに対してなるべく変わらないように、味が変わらないようにという努力はしてますけども、確実に味は変わってると思います。
ちょっとずつそこは
変化はしてると思います。
水とか小麦とかその材料で、はい、まあ、あと世の中のそういう味のこう流れみたいな、うん、それは古市さんがちょっとずつこう毎年チェックしながら、
ね、僕年間に約1000食近い検食をするんですね、うどんを。未だにずっとそれを続けてますけども、はい、そういう中でもちろんよそのいろんなライバル店であるとか、うん、勉強する行きたいところへ、もううどんと書いてあったらすぐ僕シュッと入っちゃうんで、いろんなとこ行ってももう一日にやっぱり5玉ぐらい検食する
は
しごして食べたりするんで、まあでもそういうことの中でもちろんライバル店としての見方もするんですけども、うん、やっぱり市場の変化がすごくやっぱり感じるんですよ、うん、でどんどんやっぱり日本人のこの舌というものの変化というものも味のトレンドってあって、
そういうものを見ながら、
そういうものを見ながらですよね。
ね、うどんっていうとやっぱりこう我々のこう岡山県倉敷の隣にある香川県のイメージがすごく強いから、なんかそういった流れなのかなと思いきや、このぶっかけうどん発祥がこう倉敷の古市っていうところであるのと、私も過去何か イベントで東京でお邪魔したことがあると思うんですけど、はい、ちょっとその話も少しだけ。
そうですね、2016年、17年が、はい、うどん展開地決定戦という、全国 の、 その代表出てきて東京の代々木で2日間の勝負をするんです。でこれはお客様が食べていただいたお客様に1票あって、その1票を1点から5点までのとこの満足度、5点が一番満足、うん、1点が一番低い、はい、だから大体ね優勝するのに 4.3 2から3いる、もう 4.2 とか3とかの、まあ、食べログのねいろんなあれでみんなイメージしてもらったら分かるんですけど、はい、4点台のやっぱり2とか3とか取ろうとするとどんだけ満点を取らないといけないか。
そうですね、
でもねあれですよ、1点とか入ってくるんですよ。
あ、それ ライバルが
入れてくる
落としてやろう、一応みたいな。
あるんです、あるんです。うちが一番1点入れられる確率が多くて
強いから、
もうなんか実行実行委員会がもう古市さん申し訳ないっていうぐらい、
そんな裏話まであるわけですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
まあまあそんな大会で、はいはい、まあ2016、17が優勝させてもらった。
お、2連覇、はい、日本一、はい、いやこれちょっと聞かれてる皆さんあれですよ、こ うどん日本一、岡山県倉敷市のぶっかけうどん古市 が、うん、でぶっかけうどん発祥ということで、はい、いやこれはまさに倉敷うどんの町と言ってもいいかもしれない
ですね。いやもういいかもしれないですね。いやもういいかもしれないですね。うどん市みたいなね。
本当に今後のこう古市はどういう方向に、まあ、向かっていく、どのようになっていくっていうところを最後にですねお聞かせいただきたいなと思っているんですけど、
まあ、うちのビジョンとしてはこのぶっかけうどんを真の倉敷名物に全国へそして世界へという我々の100年ビジョンがあるんですけども、決してその店舗を全国にどんどん広げていこうとか世界にどんどん店舗を広げていこうというそういう意味だけではなくて、我々のその店舗って人が一番なのですよ。そこでやっぱり運営してくれるスタッフが一番重要で、やっぱり彼らが本当にぶっかけうどんのスピリッツ、倉敷名物としてのスピリッツが分かってくれてきちっと運営をしてもらえる、そういう人がいないともう絶対出店というのはありえなくて、それよりもむしろ商品としてどんどんどんどんこう出ていくっていうのを今のところはイメージをしてたりもするんですけども、でもそれ以外にももっと本当は実はやりたいことはあるんですけど、言うんですかそれを。
聞きたい、
聞きたい、
聞きたい。
まだ全然これは形にはまだなってないんですけども、やっぱりぶっかけうどんをまあ、最終的には僕は世界一美味しい冷凍麺を作りたいです。
ああなるほど、う
ん、
冷凍麺
世界一美味しい。各うどん屋さんが今一生懸命やられてるのは各お店で製造するという形ですよね。それはやっぱり自分のところのオリジナリティを出したいんですけども、それをやろうとするとものすごい社員の要するに製造に対して の大変さもあるわけですよ。でもこれを例えば本当に今教えただけで、じゃあ例えばしんちゃんちょっと、美味しいカレーうどん作ろうか、はい、このうどんでって出した時に、はいはい、しんちゃんが、はい、これ何分どういうふうに茹でるんですか、うん、あ沸騰したやつにこういうふうに入れて、うん、2分半ちょっと煮込んでくれる、うん、って言ったとします、はい、その通りやりますよ、うん、で揚げてカレーかけますよ、うんうんうん、食べた瞬間にほっぺたトーンするんですよ。例えばですよ、例えば、 例えば要するに簡単に作れて本当に美味しいもの、これできたらもう調理する人ってめちゃくちゃいいじゃないですか。
そうですね、手軽に世界どこにいても簡単に美味しいうどんが食べれる、
フランチャイズの中で冷凍麺を使ってるとこいっぱいあるんですよ、うん、その使ってるとこが全てじゃあものすごく流行るかといったらそうでもない、でもそこには個性がないからですよ、うんうん、同じ冷凍麺って普通にスーパーでも売ってるし、うん、そういうものだったら家でも作れますよ。
そうですね、
でもそれはそこまでじゃないですか、うんうん、でもこの麺が店で作りたてを作ってるものよりも美味しかったらどうですか。
いやそれは
それを超えたらどうですか。
毎日でも食べた
この超えることをどうやってやるかっていうのが、これからのなんか僕がちょっと挑戦をしたいことなんですね。
今後の未来の、はい、まあ、夢というか目標、はい、
世界一おいしい冷凍麺がもしできたらですよ、
はい、
キッチンカーに載せますよ。
あ、いいですね。
キッチンカーに載せたら、うん、絶対にお客様が言われることは、え、キッチンカーでこんなに美味しいものを食べれるのって、
ね、
この場所で、
うん、
っていうなりますよね、うん、これってめちゃめちゃ筆その中の人たちは簡単に作ってるわけですよ、
うんうん、
これを僕は実はもう一つ社会貢献を含めて映画型の事業所でやりたいです。映画型事業所、そうです、映画型のやっぱりハンディキャップのある方々、うん、この方々が社会復帰のためにやっぱりうちを使ってもらう、うどんを作ったり売ったり、それからもっと先にはファームをやりたいんですね。要するにネギとか生姜とかそういうものをその彼らが材料を作っていく、天ぷらの材料であったり、うん、そういうものを作っていく A 型の事業所にそのものを世界一おいしい冷凍麺をもっと発展させて、そういうこともやっていきたい、ね、
素晴らしいですね。材料から
そうです、
うどんを使って調理して販売までっていうところまで、は
い、そういうものを一つやるのが我々の一つ古市がやらなきゃいけない地域社会に少しお役立ちができることじゃないかなと。
次のそれが展開として、いやそれはまた目が離せないですね、今後の。
いやもうやりたいこといっぱいすぎて66歳大変ですよ、
まあ、まだまだ、
いやいやいやいや、
100年時代ですから。
本当にもうそれでいてまた歌大好きでしょ。
そうですね、
うんうん、どうしますこれちょっ ちょっと体一つ
200歳ぐらいまで生きてもら
えないいやいやもう本当に、
またねこの気になる歌というキーワードが出ましたけども、これはねまた
次回
に
次回、
はい、
しっかりお聞きしたいなと思います。
はい、
はいはいはい、ということで今回のゲストは株式会社古市代表取締役会長でいらっしゃいます古市良一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんのスパイスラジオ。
いや古市さんのお話が
はい
ギュッとね、なんかもう本当うまさ濃縮じゃないですけど、
煮込まれすぎちゃいました。
いやもう煮込まれすぎてても、でもそれすらうまみなんじゃないかなって。
うまみしかなかったですね。
いや本当にめちゃめちゃ、はい、今もう単純にぶっかけうどん食べたくなりました。
いやそうですね、ちょうど今時間的にも、うん、いいお昼前ぐらいなんで、
いやこれから向かうのちょうどいいですよね。
ちょうどいいです。僕は行きますよ今日。
あ行きますか。
はい、
私も家族連れて行こうかな、
はい、ぜひね、うん、聞かれてる皆さんもあのみんな今日はぶっかけうどんお昼食べてもらって9月6日ちょっと売り上げ異常値出てませんかと後で、
はいはいはい、
ちょっと問い合わせしたらなんかその日すごいたくさんあの来たんだよなみたいに言ってもらえるとね、このあの、はい、我々もこう貢献できたかなというふうになるかもしれないです。
確かにね、もうリスナーさん言ってくれたらいいですよね、あのしんちゃんのラジオ聞いてきましたって
そう、特に安くはならないです
そうそうそうそう、
ラジオ聞いてきましたなんかそんなお客さんがあの会長たくさん来られましたよみたいなね、なるとちょっと面白いかもぜひぜひあの言ってみてもらえるといいかもしれないですね。
そうですね、
しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は9月20日の午前10時30分からの放送を予定しています。
それではですね、今日のエンディングナンバーなんですけれども、古市良一さんからリクエスト曲は実はなんとですね、
はい、
これ古市良一さんのご自身のデビュー曲でいらっしゃるんですけども、
はい、
神様は見ているよ、まあ、こちらをお聞きしながらお別れとさせていただきたいと思います。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ。この番組は MG キャピタルと Kモールの提供でお送りしました。